石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
この業界今ね、いろんな人に会うと必ず出るのが、半導体は大丈夫なんですかみたいな、そういう話になります。ね、やはりまあスマートフォンメーカーの人に話を聞いてもそうですし、あとまあクアルコムとかメディアテックとかね、そういったチップを作っているところの発表会とかイベントでも、まあそういった話言及されますので、まあ、とにかく今半導体が足りないと。でなんかそのスマートフォンだと、それこそね、あのスナップドラゴン1個のチップの半導体が足りないってイメージですけど、ただそれ以外にもね、いろいろとまあカメラのところにあったりですとか、制御部品とかに半導体があったりもするので、もうとにかく足りてないっていう状況で、まあ、iPhone もね、半導体不足で足りないから減産するとかって話もあったりもしますし、ただね、スマートフォンに関してはまあ2022年前半ぐらいで解決するんじゃないかとかっていうね、話もあったりもするので、まあ、なんとかね、来年には落ち着いてね、いろんなものが作れるようになるといいなというふうには思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
シャープがこの秋発売するアクオスゼロシックスとアクオスセンスシックスを紹介していきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
軽く薄く、シャープアクオスゼロシックス&アクオスセンスシックス。シャープは2021年秋の新製品としてアクオスゼロシックス、アクオスセンスシックスを発表しました。アクオスゼロシックスは現在 AU、 ソフトバンク、楽天モバイルにて発売中。アクオスセンスシックスは11月上旬にドコモ、 AU から発売となります。両製品とも徹底して軽量化やコンパクト性を追求したシャープならではのスマートフォンとなっています。本日はシャープ株式会社より通信事業本部パーソナル通信事業部事業部長の小林茂さんと、同じく商品企画部課長の清水博之さんのお二方とマイクロソフト Teams でつなぎ、2つの新製品についてお話を伺ってまいります。小林さん、清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。6月に発売したフラグシップモデルのアクオス R6 に続き、アクオスのニューモデルが登場いたします。発表会ではシャープのスマホが Android シェア4年連続ナンバーワンという発表がありましたけども、改めて現在のアクオスシリーズの反響をどう捉えていますでしょうか。
おかげさまで出している商品で非常にご好評いただいてまして、この夏に発売させていただきましたアクオス R6 のカメラ画質ですとか、アクオスセンスシリーズについてはそのシリーズ全体で非常にご好評いただいているというふうに思っています。でアクオスといえば、まあ、液晶テレビから名前が来ているブランドでもあるんですけども、まあ、長年培ってきた高画質、まあ、電池持ちといったこういった積み上げてきたものとですね、あとはまあ価格と性能のバランス、いわゆるお客様目線で商品を作ってきているところが、まあ、受け入れられているのかなというふうに考えております。
R6、まあ、1インチセンサー乗せたかなりまあ、ね、意欲的なモデルでしたけども、実際まあ発売してみてどんな感じですか、反響というのは。
まあ、そうですね、本当にお客様からのコメントが従来のシリーズと全然変わったなという印象を持っています。 ライカさんとの協議を通してその空気感まで撮れるとはまさにこのことかみたいな写真がですね、ソーシャルネットワーク上でもこう溢れてきてですね、我々も非常にこう手応えを感じています。まあ、一方で今までのアークオスシリーズでは全くコメントを受けなかったようなことに対してですね、細かいユーザビリティの部分とかですね、そういった部分にも結構コメントを受けるようになって、まあ、確実にお買い上げいただくお客様が少しこう変わったというか、まあ、そういったあの感覚も持っていてですね、日々お客様と対話をし続けながらですね、商品をより良くしていってるところかなと思ってます。
かなりじゃあユーザー層が広がったっていう感じなんですかね。
そうですね、あの本当にあそういうところを見られてるんだという新しい気づきをたくさんいただいてですね、本当に今後のものづくりに生かしていけるかなというふうに手応えを感じています。
さてそれでは今回発売するスマートフォンを紹介していきたいと思います。まずはアクオス06からどんな特徴なのか教えてください。
アクオス06ですけれども、こちら一言で言いますと軽いが正義というネオハイエンドスマートフォンというのが特徴かなと思います。こちらですね、例えばまあ今までハイエンドを使われていた方のような、まあ、スマホをこうとにかく食事中も布団の中でも使っているみたいな、そういった方をまあ想定していまして、で我々の中で衣食住スマホっていうキーワードを出してですね、そういったこうスマホを使い倒す方に最適のものといったコンセプトで開発していきました。で特徴としましては、まあ、大きく3点ありまして、1つは軽量であること、本体が軽量ということですね。で2番目は動作も軽快であるということ、で3番目はカメラがきれいに撮れることを特徴としています。でこの軽量についてはですね、今の 5G スマホでの世界最軽量となる 146g という軽さになっておりまして、でこちらは 6.4 インチの大画面ですとか 4000mm 以上の大容量のバッテリーですとか、イヤホンのジャック、それから SD カードといったようなスマホを使い倒す方にとってはすごく大事になるような機能、これを網羅しながらこの 146g というのが非常にですね、世の中のスマホに比べて軽量であると。だいたいこのクラスのものって 200g 近いものが多いので、それと比べていただくとこの 146g っていうのがどれだけ軽いかっていうのがお分かりいただけるかなというふうに思います。で2つ目ですけれども、その動作につきましては、まずこのディスプレイが4倍速という、まあ、キーワードですけれども、ディスプレイのリフレッシュレートが 240Hz に対応しておりまして、まあ、通常 60Hz ですので、まあ、4倍速というふうに呼んでます。でこれがそのリフレッシュレートが高いことによって表示が滑らかであったり、あとタッチも滑らかに反応してくれると、そういったですね、まあ、軽快な動作になっています。メモリも 8GB のラムという大きなものを積んでますので、まあ、マルチタスクも非常に軽快に動くといったところが2つ目の特徴です。で3つ目のカメラなんですけれども、こちら今あの小林から紹介しましたアクオス R6、 こちらのカメラの画質技術といったところを応用しまして、新しい画質エンジン ProPix 3と名付けているんですが、こういった画質エンジンを搭載しています。これによって、まあ、色とか明るさ、こういったものが今までに比べて非常に自然になっていますし、細部まで質感を表現できると、そういったカメラになっています。以上の軽さ、動作、カメラといったものが特徴になっている、まあ、軽いが正義というスマートフォンになっています。
はい、これ町野さん実際持ってみての感想どうですか？
想像以上に軽くてびっくりしました。うん、本当にこれスマホなのと思いました。
持ってみると本当に中身入ってんのかなみたいな木なんじゃないかっていうレベルの軽さになっているっていうのは事実かなって感じですね。これなんでこんなに軽くできたんですかね。
代表的な要素でいうと、まあ、3つございまして、1つは内部フレーム、もう1つが表面のガラスで、最後が背面のパネルと。内部にはマグネシウムというですね、非常にこう強度と軽さのバランスに優れたそういった素材を使うことで軽量化していたり、で表のガラスは従来機に比べて 40% も薄くすると、強度を保ちながら薄くするということによって軽量化したり、で背面のパネルもですね、まあ、いろんな材料の組み合わせでですね、その強度を保ちながら薄型化して軽くすると、そういったまあ努力を積み重ねてこの軽さを実現しています。
あれですもんね、まあ、イヤホンジャック的なものも入れつつ軽くなってるって感じですもんね。
はい、おっしゃる通りです、
なので、まあ、必要十分、指紋認証も画面内に入っているというところですし、はい、カメラもトリプルで防水防塵にもなっているというところですよね。
はい、
結構まあこれハイエンド市場はがっつり取っていくようなそんな感じなんですかね。
そうですね、まあ、ハイエンド使われている方がまあ2種類に分かれるんじゃないかというのが、まあ、私どもが提案しているまあ内容なんですけれども、最高のものをこだわって持ち続けたいという方は R シリーズをご提供していて、まあ、今までのハイエンドのものから機能ダウンはしたくないんだけれどもそこまでは必要ないと、そういった方に対して今回のこのネオハイエンドというふうに名付けましたけどゼロを提供していくという考え方でやってます。
やっぱりまあゼロシリーズ一時ちょっとこうベーシックであれれと思った時もあったんですけど、やっぱり軽さを突き詰めるモデルになっていく感じなんですかね。
そうですね、まあ、前回そのゼロ 5G ベーシック去年商品化させていただきましたけれども、こちらについてはまあ今申し上げているそのネオハイエンドという市場を提供していきたいと言ったところで、まあ、軽量化一回お休みして市場の開拓といったところに挑戦してました。なんですけれども今おっしゃった通りですね、やはりそのゼロに対する軽量の期待といったものが非常に大きくてですね、我々としてはこの必要な機能は維持したまんま軽量しなければいけないというところを再認識しまして、まあ、今回の商品化に至ってます。
これ実際に開発していく上である程度なんかゴールのグラム数が決まっていてそこを突き詰めていく感じになるんですか。
まあ、一つベンチマークになったのは2年前3年前に商品化したゼロツーという商品があるんですけれども、こちらがその 4G の時に世界最軽量で 141g ですので、その軽量といったところのシンボルとして今まあ 140g 台といったところをまず目指そうっていうのをですね、まあ、率直に申し上げてそこを目指していきました。でその 5G のアンテナですとか電池も大きくしたいですとか、そういったことをしながらも 140g 台を達成したいといったことをこう突き詰めて突き詰めてやっていった結果、気づいたら 146g、 目標よりも軽くなってたと感じですね。
実際にその軽量化を進める上で難しいところというかかなり困難なところっていうのはどういうところになってくるんですか。
やはりあの強度ですね。その落下した時に壊れないですとか、あと他にもあの折り曲げの試験だとかひねりの試験だとかそういうのもありまして、軽くしたからといって脆くなってお客様が使っている中で壊れてしまうと元も子もないので、そういったところを担保しながら軽くしていくといったところが苦労したところだと思います。
これ実際反響とかどうですか。
あの今持っていただいてあのコメントいただいた通りの、本当にこれ中身入ってんのかと、モックじゃないのか、ちょっと心配になるぞっていうようなお声を結構いただいているのと、あとはその動作のところですね、今私も触れましたけれども、その今までハイエンドを使っていたけれどもこれで非常にサクサク動くと、動作も満足だとそういうふうに言ってくださっている方も多くいらっしゃるなと思ってます。
やっぱりこれ見ると画面も綺麗ですよね。
はい、ありがとうございます。こちらのシャープ製のですね、あの10億色を表現できる OLED 有機 EL ディスプレイを搭載してまして、テレビのアクオスにも使われている画質調整の技術、これを応用してますので、まあ、写真とか動画もですね非常に綺麗に見ていただけると思います。
で最大 240Hz のレスポンスというところですもんね。まあ、実際にこうスクロールしてみると
かなり激しいスクロールしてます
けど、激しいスクロールしてもなんとなく文字が見えるみたいな。リフレッシュレートって各社争ってますもんね。
そうですね、あの私たちがもう何年前でしょうか、アクオス R より前2015年ぐらいだと思いますね、うん、に初めてその 120Hz のものを導入したんですけれども、まあ、そこから6年ほど経って、まあ、世の中の常識になってきたかなというふうに思います。
本当になんか他社がよく言うようになってきましたよね。
私どものエンジニアがなんか実験室で勝手に作って突然店に来たんですよ。
へえ。
引き出しになったやつ持ってきて、これ面白いと思うんだけどどうとか言って、で当時私商品企画やってたんで、どうってすごい面白いじゃんってなったら、もう次の年にはもう商品化されていたっていうのがそのシャープですけど、まあ、その時こう最初に考え出した人間からしたら、やっぱり本当に私ども言ってますけど、よく発明をしてそれをこうより多くの人々に届けていくっていうのを、まあ、シャープの DNA だと思うんですよね。どうしてもそのグローバルに比べてそんなに大きな会社ではないですし、やっぱり世界中で何億台も売ってるわけではないんですけども、やっぱりこう新しいアイデアをですね形にしてお客様に届けて、で、まあ、喜んでいただくと でそれがやがて未来の常識になっていくというのが、まあ、私どものブランドかなというふうに思ってます。
本当ね、他社もなんかシャープな取ってんなみたいな感じですからね。
ちらっとなんかこう噂でお聞きしたのは、こうシャープのなんか変なことをすると結構グローバルでいろいろ研究されてるという話がたまに聞きますね。
うーん、まあ、そうですよね。さらにまあ11月にはアコースセンス6も発売されますが、こちらも紹介お願いします。
こちらもまず一言で申し上げると、あのセンスがシュッとしたというような言葉が、
は
い、で表現できるかなというふうに思います。このシュッとしたスタイルとですね、安心の電池持ちを両立した、まあ、間違いないスマホといったスマートフォンがアコースセンス6です。こちらもコンセプトなんですけれども、アコースセンス3という機種がありまして、でこちらが2019年ですね、もう2年前になりますけれども、こちらのスマートフォンから、あの電池持ちって大事ですよねといった形でですね、提案をしていました。でそこからまたこの2021年になってくると、先ほどその 120Hz がもう常識になってきましたよねってありましたけど、それと同じようにその電池が持つというのも当たり前だよねっていう風になってきたかなという風に思います。まあ、一方でその分こうスマートフォンって大きくなってきたかなという風にも思っておりまして、まあ、その電池を大きくするためにちょっとボテッとしてるけど、まあしょうがないかみたいな風に自分で思いまして、こういったところをこう変えたいなという風にコンセプト立てをしたモデルになります。毎日持ってるスマートフォンですので、持っててワクワクするといいますか、手に取るたびにちょっと気持ちが潤うというか、そういったことを目指してですね、6を作っていきました。で特徴としましては、まあ、今申し上げたそのシュッとしたっていうところなんですけれども、このシュッとしたスタイルでありながら1週間の電池持ちを両立しているといったのが特徴になります。このシュッとしたというところなんですけれども、イグゾーオーレットディスプレイというですね、シャープが持っている最先端のディスプレイを搭載することで実現できています。前回の機種から比べて1ミリですね、まあ、1ミリといってもスマートフォンでもともと結構薄いので 11% も薄型化をしてます。でこの 11% ってちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、人間のウエストで例えば言うと80センチのウエストの人が9センチも絞るっていうような、そんなようなぐらいのものに、うん、
それ分かりやすい
まあ結構違うというスタイルの良さになってますので、ぜひですね、店頭で見ていただきたいなというふうに思います。まあ、こういったそのスタイルを実現しながら、電池容量は 4570mAh ということで大容量のものを積んでおりますので、先ほどご紹介したイグゾーオーレットの省エネ性と相まって1週間の電池持ちといったところを実現しているというのが2個目の特徴です。で3つ目ですね、こちらは先ほどのゼロと同じくカメラなんですけれども、実はゼロ6と同じカメラのデバイスをセンス6で搭載しています。で画質調整についても、先ほどご紹介したプロピックス3アクオス R6 の画質調整技術を応用したものですね、こちらを搭載してますので、まあ、今までのアクオスセンスと劇的に違う写真になってるかなというふうに手前味噌ながら思っております。こちらも実際にですね、試していただけたらなというふうに思ってます。まあ、こうした、シュッとしたスタイルと電池持ち、それからカメラ、いった特徴を持った、間違いないスマホというのがアコースセンス6です。
従来の液晶からオーレットに変わったとか一番大きいんですかね。
はい、
やはりそれによって、まあ、薄くなり省エネになったっていう感じなんですかね。
はい、このイグゾーオーレットで先ほどの薄型化も実現できてますし、省エネといったところも実現できてます。
松尾さん、実際触ってみてどうですか。
薄い点はなんかストレスなく持てるなっていう風に思うのと、あとやはり個人的にその背面のカメラ部分が小さくまとまって仕上がってるじゃないですか、見た目もすっきりだしいいなと思いました。
まあ、毎年センス紹介すると言うんですけど、まあ、これでいいじゃん感がすごいありますよね。
そうですね、ありがとうございます。あの毎年その時の必要十分って、まあ、言い続けてるんですけれども、これを定義していきたいなと思っているので、まあ、今おっしゃったように毎年これでいいじゃんっていうふうに思っていただけるのは、まあ、そのコンセプト通りにできているのかもなというふうに思います。
そうですね、このイグゾーオーレットについては一言を加えると、この なんですかね、酸化物を使った吸縮像型の有機 EL ディスプレイっていうのは実は世の中にはあのシャープのこのイグゾーオレット以外にも出てきているんですけども、本当にフラッグシップスマートフォンですね、ものすごく高いモデルにしか搭載されていないんですね実は。で、まあ、シャープはやっぱりこの特に今回のこのセンスについてはこの薄さでこの電池持ちを実現するために、吸縮度というのは要は画面が動いてないときはあのリフレッシュを休む、まあ、省エネするという意味なんですけど、まあ、そういった技術もこのセンスのラインからしっかり入れていって、お客さんが体感できる電池持ちの良さをこう提供していきたいという思いはやっぱりこれもセンスの DNA としてあるんですね。なんで、まあ、実際あの私自身使ってて薄い端末ってあんまり電池持たない傾向があるんですけど、本当にあのこの端末はよく電池持つなというふうに個人的に使ってて思います。
まあ、今までのセンスも良かったですけど、まあ、それに比べて若干縦長になったせいかシュッとしていい感じになってますよね。
まあ、形状もあのシュッとしてますし、あと背面もですね、従来からのアルミニウムのユニボディの構造になっているんですけれども、ここの仕上げも結構こだわってこう新良い感じになっているので、うん、まあ、形状と相まってシュッとした印象になっているのかなと思います。
このアクオスセンス6以降を発売するシャープのスマホには、まあ、スマートホームハブというものが搭載されるようですけども、こちらどういったものか教えてください。
あのこれあの一言で言うとスマートホーム、まあ、要はネットワークにつながる家電がスマホからめちゃくちゃ簡単に操作できるっていうアプリケーションというか機能なんですけども、従来のこういう機能家電っていうのはだいたいアプリケーションを個別にお客様がダウンロードしていただいて、こうややこう面倒なペアリングみたいなのをしていただいて、でようやく1個の家電が使えるようになるみたいな、そういうことがまあ多かったんですね。まあ、シャープはちょっとそれに対しても、まあ、ココロホームというアプリケーションでいろいろ提供してきていたものの、やはりアプリケーションの導入はやっぱ必要だったというのがあって、で今回このアクオスの、まあ、OS レベルというかプラットフォームレベルでこういう機能を組み込んでいますので、端末で一度、まあ、ココロ ID というかシャープの ID でログインサインインしていただくと、もう自動的にあなたが使える家電はこれですぐに何もしなくても電源オフとかできるようになるんですね。まあ、どうしても家電をネットワークに接続しておくという事前の準備は必要なものの、スマホ側の操作はまあ極めて楽にあの操作ができます。端末メーカーが出している家電と端末を両方出しているメーカーって、まあ、数少ないんですけども、そういった部分がこう生きてくるかなというふうに思っています。もともとシャープのスマホにはマイアクオスという機能が、まあ、アプリケーションがインストールされていて、これはいろいろサポートとかですね、コンテンツをダウンロードするときにあの ID を入れていただくようになっているんですけど、もともと ID は入っている可能性が高いので、もう本当に何もしなくてもノーティフィケーションで上から下ろしてきて機能をタップするだけですぐ使えるようになるっていうのがですね、非常に特徴になっています。まあ、従来いろんなプラットフォーマーがこういう機能を提供してきていたんですけども、まあ、なかなか実は成功してきたとは言い難くて、これなんでかっていうと、こういう機能を開発した後にそれに対応した家電を買ってくださいっていう、そういう順番なんですけども、実はシャープの場合はもう何百万台も家電がネットワークにつながっていて日々お使いいただいているんですね。なのでスマホ買って ID 入れたらなんか出てきたぞという、そういう順番なんです。実は発表会の動画等ではそういうことは説明しなかったんですけど、順番が違います、従来のこういうあのネットワーク家電を使い始めるときも。まあ、そういう意味では、まあ、すでにいらっしゃるお客様がアクオスを選んでいただければ、もう自然と使えるようになるというところが大きな違いになるかなというふうに思っています。はい、
というわけでもうすぐ11月に入り2021年も終盤ですが、来年どんな年にしたいとか何かありますか？
もう本当にあの2021年に 5G ってもはや当たり前になったかなというふうに感じてます。まあ、今やこう 5G であることを特別して商品をこう発表させていただくことってもうないですし、まあ、今時代はもうその 5G という環境をまあどうやって使っていくかの時代にまあ入りつつあるかなというふうに思うんですよね。いつも申し上げてるんですけど、このモバイル業界というかワイヤレス業界自体がですね、こう活気があってあのお客様からこう注目されているというか面白がられる状態でないとですね、やっぱり技術も育てられないですし、産業自体がこう収束してしまうので、やっぱり従来通りですね、多くの人々が見逃しているような隠れたニーズをつかんでですね、こう新しい刺激を提供していけるようなメーカーで2022年もいたいなというふうに思っています。
松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
すごいささやかなきっかけが製品化につながるっていうエピソードを毎回のようになんかこのゲストに来ていただくたびにいろんな話が聞けて、なんかよりワクワク次の製品もどうなっていくのかなっていう期待感が高まるお話だなっていつも感心しながら聞いてます。
そうですね、はい、はい。それでは最後にリスナーにメッセージをお願いします。
アコース06とセンス6両方6つながりなんですけども、06は、まあ、脳がバグるぐらいの軽さですし、センス6は2021年度版これでいいじゃんスマホというかに仕上がったかなと思っていますので、まあ、ぜひですね本当に触っていただいて、あ、そうなんだ、最近のスマホってこうなんだと、まだ次のスマホを買い替える予定のない方もですね、ぜひお店に行く機会があればですね、こう手に取っていただけると嬉しいなというふうに思います。
まあ、06もセンス6も私今両方試作機使ってますけれども、まあ、06は軽いので、まあ、仰向けで動画見てて もう顔に落ちてきてもあんまり痛くないものになってます。でセンス6はもうとにかくシュッとしてるので、もう本当に持つたびにですねちょっと気持ちが潤ってるなというふうに自分でも思います。ぜひこの2機種どちらかを選んでいただいて一緒に生活していただけたらなと思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはシャープの小林茂さん、清水博之さんでした。以上特集軽く薄くシャープアクオス06&アクオスセンス6でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
なおこの番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。うのん。